こんにちは、ハルトです。ナインアーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ブラッドストーンのジェフ・ベゾス、果てなき野望は、アマゾン創業者ジェフ・ベゾスと同社の成長を追ったビジネス評伝である。現地は The Everything Store として知られ、インタビューや公開情報をもとに、オンライン書店から巨大な小売、物流、クラウド、デジタル機器の企業へ拡張した過程を描く。本書の目的は、単なる成功物語を語ることではなく、ベゾスの長期志向、顧客中心主義、競争への厳しさ、組織文化がどのように制度化され、アマゾンの戦略と日常業務を形作ったかを明らかにする点にある。起業家個人の伝記であると同時に、インターネット時代の企業が規模、データ、インフラ、価格競争を武器に市場を再編していく過程を読むための起業史でもある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、長期主義と顧客中心主義が投資判断を支配する構造。本書で最も重要な軸は、ベゾスが短期的な利益よりも顧客体験と将来の市場支配力を優先した点である。アマゾンは創業初期から品揃え、低価格、配送の利便性を拡大するために利益を再投資し、外部からは採算を無視しているように見える経営を続けた。ストーンはこの姿勢を単なる理想主義ではなく、顧客満足が利用頻度を高め、販売量が増え、規模の経済が価格低下を可能にし、さらに顧客を集めるという循環として描く。重要なのは、顧客中心主義が標語ではなく、資本配分、在庫管理、ウェブサイト設計、配送網への投資にまで反映されたことである。一方でこの長期主義は、株主、従業員、取引先に強い忍耐を要求する。したがって本書は、顧客価値を最優先する戦略が企業を強くする一方、その実行には市場側からの理解と組織内部の高い負荷が伴うことも示している。次に、オンライン書店から万能店舗へ広がるカテゴリー拡張。アマゾンは最初から本だけを売る会社として完結するつもりではなかった。本書は書籍がオンライン販売に適した出発点であった理由を説明しつつ、その後の拡張を市場選択の連続として整理している。本は品目数が非常に多く、実店舗では全在庫を抱えにくい一方、データベース化と検索に向いていた。そこから音楽、映像、家電、日用品へ広がる過程で、アマゾンは単なる販売業者ではなく、買い手と商品情報を結びつける巨大な発見装置になっていく。カテゴリー拡張の意味は、売るものが増えることだけではない。顧客が最初に訪れる場所になるほど、検索、レビュー、推薦、決済、配送の優位が積み上がる。本書が描く万能店舗という構想は、品揃えの広さを競うだけでなく、消費行動の入り口を握る戦略であった。そのため各カテゴリーへの進出は、既存小売業との衝突を生み、価格競争と供給網の再編を促した。さらに、物流とオペレーションを技術問題として扱う経営。本書の特徴は、アマゾンの成長をウェブサイトや創業者の発想だけで説明しない点にある。ストーンは、倉庫、在庫、配送、需要予測といった地味な領域が、アマゾンの競争力の中心になっていく過程を重視する。顧客にとって、オンライン注文の価値は、欲しい商品を見つけることだけでなく、約束された時期に届くことによって成立する。そのためアマゾンはフルフィルメントセンター、在庫配置、システム化された作業工程に大規模投資を行った。ここでは小売業の問題がデータ処理、工程設計、自動化、測定の問題として扱われる。効率化は低価格と迅速な配送を可能にし、顧客体験を改善するが、同時に現場には高い生産性要求が生じる。本社はアマゾンの優位が目に見えるウェブ画面よりも、その背後にある物理的インフラと運用規律に依存していることを明らかにしている。そして、Kindle が示す出版市場への垂直統合の発想、Kindle に関する記述は、Amazon が既存市場を単に仲介するだけでなく、流通端末価格、読書体験を一体で設計しようとしたことを示している。書籍は Amazon の原点であり、電子書籍への移行は同社にとって防衛であると同時に公正でもあった。もし読書の入り口が他社端末や別のデジタル店舗に移れば、Amazon は顧客接点を失う可能性がある。そこで Kindle は電子書籍を購入し保管し、読む体験を Amazon のエコシステム内に組み込む手段となった。本書は、出版社との価格交渉やデジタル化をめぐる緊張にも触れ、技術革新が文化産業の力関係を変える様子を描く。重要なのは、Kindle が単なる端末事業ではなく、コンテンツ市場の主導権をめぐる戦略だった点である。読者に便利さを提供する一方、出版社や書店には新しい依存関係と競争条件を突きつけた。最後に、Amazon Web Service に現れる内部能力の外部商品化、Amazon Web Service の登場は、本社において Amazon を小売企業としてだけ見る理解を変える重要な局面である。オンライン小売を大規模に運営するには、膨大な計算資源、保存領域、安定したシステム、開発者が使いやすい基盤が必要になる。 Amazon は自社の成長を支えるために培った技術基盤を外部企業も利用できるサービスとして提供した。ここにある発想は、内部の非効率を減らすためのインフラ整備を独立した収益事業へ転換することである。AWS はスタートアップや企業が自前でサーバーを購入せずに事業を始められる環境を広げ、インターネット産業全体のコスト構造に影響を与えた。本書はこの展開を Amazon の多角化の象徴として扱う。小売の周辺事業ではなく、技術運用能力そのものを商品化した点にベゾスの事業間の広さが現れている。結論として、ジェフ・ベゾス果てなき野望は、 Amazon を利用者として知っている読者だけでなく、経営戦略、企業、デジタル産業、流通、出版、クラウドサービスに関心を持つ読者に向いている。実務上の利点は、顧客中心主義、規模の経済、物流投資、プラットフォーム化が互いに結びつく仕組みを具体的に理解できる点にある。知的な利点は、便利なサービスの背後にある競争圧力、組織文化、取引先との力関係、労働現場への負荷を同時に考えられることである。同種の企業評伝や起業家本と比べて、本書が際立つのは、ベゾス個人の性格や逸話によりすぎず、Amazon という企業システムがどのように作られたかを追っている点である。成功の秘訣を単純化せず、長期投資と厳しい実行、顧客利益と市場支配、革新と摩擦を並べて描くため、Amazon を称賛する本としても、告発する本としても読み切れない複層性がある。ご支援いただける場合は、ブラッドストーン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。